自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストを聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組は毎週ゲストをお迎えしてご自身のキャリアの転機や気がついた瞬間をお届けする番組です。本日もですね、過去2回に引き続きまして福岡県直方市で民泊を経営されて活躍の清水舞子さんにお越しいただいております。清水さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
さてさてですね、
さてさてですね、はい、やっとちょっと民泊、今されている時期、
はい、
民泊について話聞きたいですよね、酒井さん。
そうですね。ようやくなんかこう、学校統廃合の動きから、なんかそこから流れて民泊って話なんですよ。なんで民泊始めたのっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど。
そうですよね。その活動の傍らですね、やっぱり滞在する場所、一日を過ごすとかですね。そういったことがなかなかできなかったんですよね。それでやっぱりなんていうのかな。半日、その場所にいるより、やっぱり一日、次の日、朝を迎えるとか、うん、もう一日、その場所にいるとか、そういったその滞在をすることで見えてくる世界が変わってくるなっていうのが、それはその子供たちとアートキャンプをしたりとかするときに分かり始めたんですよね。なんかこう、初日はわけもわからずやってたことが、二日目三日目とキャンプをすることによって、なんか、あ、お日様が、とか、あそこに行ったらなんかあるよとか、そういったことをこう気づき始めるんですよね。なんかそういったその姿とかを見て、やっぱりその滞在をするっていう場所があることで、その場所のその見えてくる世界が変わってくると思って、そういったその感覚をいろんな方と共有したいなっていうのが、すごく気持ちとして大きくなっていったっていうのと、やっぱりその人が来てくださって、長くいてくださることによって、私もいろんな方に出会えて刺激をもらえるって、なかなかやっぱり外に出て回るっていうのが、自分のその範囲が決まってしまってるので、今のところですね。なので、やっぱ来ていただいて刺激もらえるってすごく幸せだな、みたいな。自分の気持ち半分。
楽しんじゃってますね。
そうです。
大事ですよね。
で、はい。それで、やっぱり滞在するとこが欲しいなっていう。
確かになんかあれですよね。一泊二日で帰ってきても、その街のことはあまり分からずになんか行った事実しかないとかって言って、あんまりなんか味わうみたいなレベルにはいかないですもんね、なんかね。
そうですね。
確かに。
やっぱりなんかこう、一番、その、医療の仕事をしてた時からそうなんですけど、やっぱり時間とかっていうことを積み重ねて共有することによって、やっぱ記憶ってすごく残るんだなっていうのが、
確かに
その医療の仕事をしてた時にも、やっぱりその、昨日食べた美味しいご飯とか、昨日来てくれた孫たちの話よりも、自分が昔何をしてとか、そういった話をよくされてたんですよね。ご年配のご高齢者の方々が。そういった話を、聞いてきた中で、やっぱりその時間とか記憶ってすごく大切なんだなっていうのがあって、その一かけらでも、自分が持ち合わせてるエリアで、誰かの人生の一部分になったら、それはなんか幸せだなと思ってて、
そうです。わかる。
それがその、いい環境であれば、余計に、なんかこう、考えがこう、クリアになったとか、もしかしたら、そうそうそう。なんかそういったところに、こう、役に立てたらなというか、そういった時間を共有 できたらな、みたいなこと。
なんか、あれですよね。なんか、結局人生思い出作りみたいなところもね、結構ありますよね、なんかね。
ですね。なんかもう、そういった、その、どれだけ飛騨を作れるかじゃないですけど、記憶の。そこに、まあ、少しでも関われたらいいなって思ったっていうのもあるし、自分もそういったものを自分の中に増やしていきたいなっていうのがあって、やっぱ環境づくりだったりとかっていうのは、すごくその自分の人生においても、環境も時間も空間も大切だなと思って、なので、
ボタンって何か意味あるんですか？ボタンって。どういう、ボタンっていうネーミングの。
ボタンはですね、もともと手芸屋さんだった場所を、お借りできて、リノベーションさせてもらったんですよね。それで、まあ、ボタンを作るときに、まあ、亡くなった大家さんですね、ヒアリングをさせてもらって、それで、ずっと、大家さんの人生をヒアリングして、コンセプトに落とし込んだみたいなところで、ボタンってフランス語綴りなんですけど、まあ、手芸の、ボタンっていう意味もあるし、つぼみっていう意味が、フランス語で、お花のつぼみっていう意味が。なので、まあ、このボタンの空間で、いろんな方がこう、出会ったりとか、まあ、レンタルスペースだったりもするので、何かチャレンジすることで、そのつぼが花開いていったらいいなっていう気持ちもあって、ボタンっていうのをつけて、
つぼみから花開くみたいなメッセージってことですね。
そうです、そうです。はい。もちろん私も開くようにと思ってますけど
もう開いてます、開いてます。
そう
実は私一回行ったんですとか、一回だけなんですとお伺いしてたんですけど、結
そうです。
構洋書がいっぱいあったようなイメージもなんかあったりとか、
はい。
なんかすごくなんか、ほっこり、部屋の中に入ると、おばあちゃん家に来たみたいな、なんかこう、なんか心温まる空間で、なんか、レトロ感とセンスの良さを感じる。まあ、ただ古いだけじゃないっていうところはありますよね。なんか、センスがよく古いみたいな、なんか、そんな感じがしましたね。居心地の良さみたいな。
今私もこうネットで検索して
お、
ですけ
は
ど、
い。すごい。
結構アンティークな感じですよね。
何ディック？
結構アンティークという
アン
か、
ティーク、ああ、そうか。
そうですね。
確かに。
家具とかこだわってる部分ってありますか？
家具とかは、こだわってるというか、あったものを、いただいたっていうのが、もともとそこの場所にあったものを使わせてもらってたりとか、あと、まあその、もろもろある小道具みたいなものも、今まで自分がその緑の空間で活動させてもらった中でいただいたものだったりとか、そういったものを組み合わせてやってるので、なんかどちらかというと、いろんな方の人生が織り交ざって そこの小物としてあるみたいなところは、なんか一個一個、それは、な
するごい。
べく捨てずにと思って大切にな
んか
使って
ね、少しの物語を大事にしてます感が、すごい素敵な感じですね、なんかね。
ます。そうですね。なんか、自分が、最後に、多分、使うの最後だろうから、と思ったときに
ちな
綺麗
みになん
に。
か、何でしたっけ、最初血液透析業務やって、緑の空間やって、民泊やって、なんかちょっとなんか、軸みたいなのが分かるようで分かってないんですけど、なんか、清水さんがこう、キャリアでやられている軸というか、こう、信念を、なんかなんか何がポイントになるのかなと思ってたんですけどね。一体この人はどこに向かうんだろうっていうのちょっと興味があるんですけど、その辺はいかがですか？ちょっと大きな話で恐縮ですけど。
そうですね。やっぱり、大きな一つは、環境づくりみたいなのは、すごく大切にしてい
環
る。
境づくり。
自分も含めてですけ
ああ。
ど、やっぱり自分、人がいる環境を、どう、美しく整えるというか、居心地よくというか、共有できる、 仕組みだったり、環境にするにはどうしたらいいのかとか、それをその排除するとかそういったものではなくて、新しいからいいとかではなくて、その今までなんかこう、気持ちがこもってきたものも含め、古くて誰も見向きもしないみたいなところに、どう風を通すかとか、そう、その最後をどう締めるかみたいな。そういった部分は、医療の現場においても、まあ、終末期の治療だったので、まあ、最後をどう見とるかとか、そういったところはずっと大切にしてきて、それが、まあ、その方の人生だったりとか、環境だったりとかには、大きく結びついていたので、まあ、多分ずっと変わらない軸なんじゃないかなっていうのを、私もここ数年で、いろんな方と話していく中で、いろいろやってますねみたいに言われた、自分の中であまりやってることって、まあ、職種みたいなものに関しては、あ、まあ、変わってるのかなみたいな感じなんですけど、軸はそれです。もうその、人がいる環境をどう、心地よくできるか、仕組みを作っていけるか、交わる場所としてこう、整えていくかみたいなことをずっとやってきてるっていう。
なんかあれですね、野暮な話ですけど、なんか営業とか経理とかいう、そんな枠組みからちょっと一回と外れて、なんかちょっと異次元の世界の、なんかサッカーの中田秀みたいな感じになってましたけどね。
そうですね、なんかキャリアっていう言葉で。
旅人ぐらいの感じ。
そう、キャリアっていうあれでいくと、なんなのかなと思うんですけど、やっぱり
枠にとらわれない感じ。なんか、ちなみにあれですか、なんか前お聞きしたところによると、その、能形市のアーケード、ね、ちょっと最近は昔ほどのこう活性化なんてそこ壁かもしれないですけど、はい、それをなんとかしようということで、アーケードの天井、うん、屋根のところにプラネタリウムみたいなの作ろうみたいな計画もあるとか、したいとかっていう、なんか素敵なお話をお聞きしましたけど。
そう、作ろうっていうか、商店街も結局空き店舗が多くなって、まあ空き店舗問題みたいな、空き家問題みたいなところが、大きく問題で、人が来ないとか、店がないから人が来ない、人が来ないから人が通らない、暗いみたいなことを言われるんですけど、私は真っ暗なところに明かりがつくってすごく幻想的だし美しいなと思ってるので、なんか暗い商店街をプラネタリウムみたいに、なんか天井に星をこう、ま、こうちょっとね、照らすみたいな感じで、暗い商店街を歩くっていうところをこう作っていけると、なんか暗くて、なんか寂れてて嫌な商店街が美しくて幻想的でロマンティックなデートスポットになるんじゃないかなっていうのが私の中の
素敵です。もう思い出作り的にはもう最高のインパクトですね、多分ね。
そう。なんか暗いってなかなか作れないんですよね。
逆にね、確かに。まあ、ちょっと今、また名言ですかね。暗いってなかなか作れません。確かに感がありますね。
そうなんですよ。私山暮らし、山の中に住ん、田舎に住んでるから余計そう思うんですけど、明るくはできるんですけど、暗さってどうしたって作り出せないんですよ。なんか、だからこそ、
なんか、貴重なんでしょうね。うまく使えるというか、価値があるっていう話ですね。
活用というか、そうです。そこに価値を見出したいっていうのが、
素敵な話ですね。
私の中でありますね。
なんか他に野望とかあるんですか？もうちょっと、空間メーカー、清水さんからすると、こんなことやりたいよっていう、今後の展望みたいな。
野望ですか？
はい。
私、野望はさっき旅人って話が出ましたけど、もうちょっとしたら、私が旅人になりたいなと思って。
やっぱり、だから中田秀と同じ血液を感じたんですけど、ちょっと、DNA を。旅人になる。
はい。 旅人になりたいなと思って。
その心は。
やっぱり自分の目で外をもっと見てみたいと思う。
ああ、そう。今まで、まあそういった、まあ直方、宮若だったり、そっちでいろいろやってきたからこそ、自分が今度は次のステップ。
そうです。なんか、多分、それって憧れとか、なんか、隣の芝生が多いとか、そういったわけではなくて、ただただ、自分の肌で感じたいっていう、なんか、それだけですね。もっとたくさん、いろんなものを感じたいなって
素晴らしいですね。右脳と左脳のね、僕の職種的にはコンサルなんで、常にロジカルを求められるんですけど、すでに対極でないものを持たれてるなって感じがしました。
ロジカル苦手なんですよ。感
うま
覚
く
人
なんか
間。
タッグ組めるとね、いいですよね、そこがね。
そうですね。そうです
ね。
ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にボタンさん、本当に素敵なところで、1階にバーがあるんですよね。
そう
で、
ですね。
2階が、
1階が続いてるっていう、この家屋が民泊。
絵ですね。絵の通り。
そうです。
ああ、絵
そう。
のね。はいはい。多
民
かった。
泊が、この家屋の部分。で、この下の1階の部分がボタンなんですね。で、この2階は別棟になってるっていう。ボタンの2階は別棟になってて。
分かれてるのはいいですね。結構外国人のお客様もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。半々です。
わあ。
海外の方と日本人とか知り合いの方だ。
皆さん、行かれてみてください。
ぜひぜひ、とてもいいとこなんで、はい。漏れなく清水さんも顔を出してくれるという。
私もついてきます。社長。ここについてくるんで。
はい。ちょっといろんなお話聞きました。
そろそろお時間が、酒井さん、来てしまいました。
いや、第3回目のゲストで清水さん来ていただきましょう。最初はね、なんかやっぱり、世界を回った人に来てもらったんですよ。サッカーで世界を回った人。で、今日はね、地方っていう言葉もね、よくないのかもしれないですけど、宮若にいらっしゃ、あ、直方にいらっしゃって、で、結局やっぱり旅人になるってこと言われたんで、まあ、この番組グローバルだなと思いながら。はい。すみません。本当に素敵なお話いただいて、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ぜひまた、ボタン、合格案も含めて顔を出させていただきたいと思いますので、
ぜ
はい。
ひ。
引き続きよろしくお願いします。じゃあ、第3回目、今日は3回目。はい。以上で終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。